江東区声の広報、令和2年6月1日号。発行責任者、江東区政策経営部広報広聴課。電話 3647-2299。 ホームページ www.city-koto.lg.jp。 こんにちは。声の広報6月1日号をお送りします。はじめに、目次をお伝えします。目次。1、令和2年度補正予算。区民の安全安心を守る3つの柱。2、住民税の税額が決定。納税通知書を6月8日月曜発送。3、政治家の寄付は禁止。お金のかからない公正な選挙に。4、令和2年度の各種税証明。窓口混雑緩和のため、郵送請求、コンビニ交付のご利用を。5、図書館サービスと子ども読書活動のあり方懇談会。区民委員募集。6、子育て世帯へ臨時特別給付金を支給。児童手当、本則給付の受給者が対象。7、区政最前線。8、東京都知事選挙。投票日、7月5日日曜。郵便等による不在者投票制度。9、国民健康保険後期高齢者医療制度加入の方へ、ジェネリック医薬品差額通知を送付。10、証明書取得はコンビニ交付が便利。全国のコンビニで取得か。11、自宅で楽しく生ゴミ減量。取り組んでいただける方を募集。資機材は無償提供。12、テイクアウト・デリバリー応援事業補助金を創設。こと店に登録を。13、健康審査、各種がん検診、眼科検診、大人の歯科検診、お口の元気度チェック。9月1日火曜から開始予定。対象者には、8月下旬に案内送付。14、みんなで守ろう。自転車利用の安全ルール。安全安心に通れる道路へ。15、6月1日は景観の日。建物を建てるとき、外壁の塗り替え等は景観計画の届け入れが必要。16、通所が難しい方へ介護予防のアドバイス。元気アップ訪問。6月から、管理栄養士言語聴覚士を追加。17、善意のご寄付に心から感謝申し上げます。18、特別定額給付金、申請期限8月31日月曜、よくある質問 Q&A。19、男女共同参画推進センター、シングルマザーのためのお金とライフプラン講座、7月14日火曜。20、夏の食中毒に気をつけよう。お弁当を作るときは特に要注意。21、人権学習講座、前期。違いを認め合う社会と人権。一緒に暮らす社会について考えよう。22、お知らせ。23、講座、催し物。24、保険。25、休館休止。26、観光所。27、その他。28、目指せ、江東フードマスター。江東区家庭料理検定、1月開催。挑戦者求む。29、 障害者セーリングチャレンジバカス。7月19日日曜。ヨットに乗って潮風を感じよう。30、高等カレンダー。31、世帯と人口。以上目次です。今号に掲載している情報は5月25日時点のものです。また、今後、高等区報の配布に遅れが生じる可能性があります。あらかじめご了承ください。高等区報でご案内しているイベント等は、新型コロナウイルス感染症の影響により、中止または変更される場合があります。詳細はホームページをご確認いただくか、主催者へ直接お問い合わせください。施設の開館状況等は、区ホームページをご確認ください。区では、感染拡大防止の対策を図りながら、段階的に施設の利用等を再開しています。最新の情報は、区ホームページをご覧いただくか、各施設にお問い合わせください。本文に入ります。1. 令和2年度補正予算。区民の安全安心を守る3つの柱。区民生活、区内事業者、医療機関従事者。新型コロナウイルス感染症から区民の安全安心を守るため、5月に総額599億100万円の補正予算を編成しました。これからも強い危機意識とスピード感を持って取り組んでいきます。区民生活、ICT 教育の環境整備、タブレット等貸与、2億7835万円。インターネット環境がない小中学生の家庭にタブレット端末、ルーターを貸与。オンライン学習、2億2440万円。全小中学生が利用可能なオンライン学習アプリを導入。区内共通商品券の発行。1億5617万円。プレミアム率 20% の区内共通商品券。総額8億4000万円を発行。住居確保給付金の拡充、9403万円。離職等で住居を失った方などに対する給付の対象拡大に伴い、対象者見込みを300人追加。緊急雇用を実施、3794万円。離職者や内定取り消しとなった方などを雇用、など。区内事業者。緊急融資の拡充、26億4106万円。3月から開始した中小企業、個人事業主を含む、への緊急融資の受付を9月末まで延長し、申請見込みを4800件に拡大。中小企業への家賃給付、15億1265万円。売上が前年同月比で 20% 以上減るなどし、かつ、都の感染拡大防止協力金の支給対象にならない中小企業、個人事業主を含む、家賃の一部として30万円を給付。飲食店への補助、3527万円。テイクアウト・デリバリーで、消費者還元策を実施する店舗への補助。詳細は目次12で。高齢介護及び障害福祉サービス事業所への補助。2億2556万円。区内事業所に30万円、最大50万円を補助。認可外保育施設等の運営補助。1億3046万円。認証保育所等の保育料の日割り減額などによる減収分を補助。など。医療機関従事者。 医療機関に緊急支援として補助金を支給。1億6,142万円。新型コロナウイルス感染症の入院患者を受け入れた区内医療機関への補助。防護服等の購入。1,045万円。PCR センターなどで活用する防護服、ガウンの購入。補正予算。5月25日、第1回区議会臨時会で可決。項目、予算額の順に読みます。区民生活を支える取り組み。9億4,405万円。区内事業者を支える取り組み。46億5,108万円。医療機関、従事者を支える取り組み。1億7,187万円。計、57億6,700万円。補正予算。5月1日、区長を専決処分。経済的な支援。540億6,708万円。新型コロナウイルス感染症への体制強化等。6,692万円。計、541億3,400万円。問い合わせ先、財政課予算担当。電話、3647-1760。ファクス、3647-9345。安全安心を守るための3つの支える取り組み。江東区長、山崎孝明。私は新型コロナウイルス感染症への対応のため、強い危機意識とスピード感を持って補正予算を編成してまいりました。5月1日には、国の特別定額給付金や区の PCR センター開設など、541億3,400万円の予算の専決処分を行い、迅速な経済的支援や体制強化等を図っています。この度、さらなる取り組みとして、5月25日開催の臨時会へ、57億6700万円の補正予算を提出し、可決をいただきました。今回の補正予算では、区民生活、区内事業者、医療機関従事者の3つの支える取り組みを柱としています。その中で区民生活をはじめ、子どもたちの学びの機会、商店街や中小企業への支援、高齢介護、障害福祉サービス事業所の安定的な運営、医療機関への補助など、区民の皆さんを幅広く支える取り組みを進めてまいります。私は国や都の施策では十分に支援が行き届かないところに、区がきめ細かに対応することが重要であると考えています。新型コロナウイルス感染症の収束見通しが定かではありませんが、今後もスピード感を持って皆さんを支える取り組みに努めてまいります。住民税の税額が決定。納税通知書を6月8日月曜発送。令和2年度住民税、特別区民税、都民税が課税される方に税額決定の通知書を6月8日月曜に発送します。確定申告等の申告期限が1ヶ月延長されたことに伴い、延長期間3月17日から4月16日に確定申告書等を提出された場合、今回の通知書発送に間に合わない場合があります。その場合、後日発送予定の税額決定通知書、または変更通知書で反映しますのでご了承ください。納期限、6月30日火曜第1期、8月31日月曜第2期、11月2日月曜第3期、 令和3年2月1日月曜第4期。なお、給与からの特別徴収、引き落とし、分は会社等特別徴収義務者を通じて別途通知されます。新型コロナウイルス感染症の影響等により、納期限までに納付が困難な場合には、納税課までご相談ください。年金からの特別徴収、引き落とし。対象となる方、令和元年、平成31年中に、公的年金等の支払いを受けた方のうち、令和2年4月1日に、老齢基礎年金等を受給している65歳以上の方で、介護保険料が特別徴収されている方。次の方は対象となりません。老齢基礎年金等の年額が18万円未満の方。老齢基礎年金等から所得税額、介護保険料、国民健康保険料、及び後期高齢者医療保険料を控除した額が住民税額に満たない方。対象となる税額、公的年金等の所得にかかる住民税額、所得割額及び均等割額。徴収方法、次の通り。公的年金からの住民税の徴収方法。新たに対象となる方、徴収月、6月第1期、8月第2期、徴収額、各月年税額の4分の1、普通徴収、納付書や口座振替による納付、徴収月、10月、12月、令和3年2月、徴収額、各月年税額の6分の1、年金から特別徴収、引き落とし。昨年度から引き続き対象の方、徴収月、4月、6月、8月、徴収額、各月、前年度分の年税額の2分の1に相当する額の3分の1、仮徴収、年金から特別徴収、引き落とし。徴収月、10月、12月、令和3年2月。徴収額、各月、年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1。本徴収。年金から特別徴収、引き落とし。申告に関する注意点。次の所得等は、住民税の納税通知書送達後に、確定申告書を提出された場合、その内容を住民税の計算に参入することができませんのでご注意ください。上場株式等にかかる配当所得等及び譲渡所得等、上場株式等にかかる譲渡損失の損益通算及び繰越控除、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例、先物取引の差金等決済にかかる損失の繰越控除など、また上場株式等にかかる配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合、住民税の納税通知書送達前に課税方式を選択する住民税申告をする必要があります。問い合わせ先、課税課、電話 3647-8001、8002-8004、ファクス 3647-4822、納付に関する相談先、納税課徴収第1第2係、電話 3647-4153、ファクス 3647-8646。 3. 政治家の寄付は禁止。お金のかからない公正な選挙に。政治家、候補者、候補者になろうとする者、及び現に公職にある者が、選挙区内の人や団体に寄付をすることは、法律で厳しく禁止されています。また、政治家に寄付を勧誘したり求めることは、誰でも禁止されています。公正な選挙、お金のかからない選挙の実現のため、ご理解をお願いします。寄付が禁止されているもの、お中元やお歳暮、開店祝いや落成式の花は、お祭りや地域行事、スポーツ大会への寄付や差し入れ、町内会の集会や旅行等の催し物への寸紙や飲食物の差し入れ、結婚祝いや葬式の香典、ただし政治家本人が自ら出席し、通常一般の社交の程度を超えない場合は、処罰の対象から除かれます。後援団体の寄付の禁止。後援団体、いわゆる後援会が、選挙区内の人や団体に寄付をすることも同様に禁止されています。なお、設立目的により行う行事や事業に関しては、寄付をすることができますが、この場合でも、選挙区内の人に対して、花は、香典等の寄付は禁止されます。挨拶状の禁止。政治家は、選挙区内の人や団体に対して、当例、相手方への返事のための自筆によるものを除き、暑中見舞状や年賀状等の時効の挨拶状を出すことは禁止されています。宴会の案内状には会費の明記を、会費を徴収する宴会等で政治家の方を招く場合には、必ず案内状に会費を明記してください。金額は他の参加者と同額。問い合わせ先、選挙管理委員会事務局、電話 3647-9091、 ファックス 3647-9592。 4. 令和2年度の各種税証明。窓口混雑緩和のため郵送請求、コンビニ交付のご利用を。令和2年度の特別区民税・都民税の課税・非課税・納税証明書は、6月8日、月曜から取り扱います。窓口混雑緩和のため、郵送請求をご利用ください。次の、1から3を、区役所課税課へ郵送してください。1、手数料。1通につき300円分の定額小為替を郵便局で購入ください。現金書き留めも受け付けます。2、返信用封筒。本人の宛先を記入し切手を貼ってください。同一世帯の親族での請求の場合は、1つの封筒で対応します。3、申請書。区ホームページから入手するか、便箋、白紙等で作成ください。複数人の請求の場合、各自一通ずつ必要です。到着後、おおむね2営業日後、土曜、日曜、祝日を除く、に発送予定となります。なお、混雑状況により発送が遅れる場合がありますので、日数に余裕を持ってご請求ください。宛先、郵便番号 135-8383、 江東区東洋 4-11-28、 江東区役所課税課証明担当宛。送料、定額普通郵便は3通までは84円、7通までは94円が目安です。コンビニ交付では、6月8日月曜以降は、令和2年度の 課税非課税証明書のみを取り扱います。転出届を提出された方は利用できません。なお、窓口での交付は区民課証明係、区役所2階4番、および各出張所、豊洲特別出張所で取り扱いを行いますが、ウイルス感染防止のため出張所窓口が閉鎖している場合があります。開帳状況をあらかじめご確認の上お越しください。問い合わせ先、課税課課税第二係、電話 3647-8004、ファクス 3647-4822。 5. 図書館サービスと子ども読書活動のあり方懇談会、区民委員募集。区立図書館では、図書館サービス向上を目的とした、仮称、高等区立図書館ビジョンと、子ども読書活動の推進を目的とした、第3次子ども読書活動推進計画を、令和2年度に策定します。策定にあたり、学識経験者等のほか、公募区民からなる懇談会を開催します。ついては、区民の立場からご意見をいただくための区民委員を募集します。日時、平日の日中、または夜間、2、3時間を任期中3回程度予定。場所、高等図書館。対象定員、18歳以上の区民の方、4人程度。選考。任期、令和3年3月まで。謝礼金、1回5000円、税込み、交通費込み。選考結果、7月上旬までに全員に通知。締め切り日、6月18日木曜必着。申し込み、これからの高等区立図書館に期待することをテーマに800字程度、A4 用紙1枚にまとめ、住所、氏名、年齢、性別、職業、連絡先、電話番号、ファクス、メールアドレスを記入し、郵便番号 136-0076、 南砂 6-7-52、 高等図書館事業調整担当へ郵送。なお、区および図書館ホームページhttps://www.koto-lib.tokyo.jp/ にある様式も使用できます。電話 3640-3154、 ファクス 3615-6668。6. 子育て世帯へ臨時特別給付金を支給。児童手当、本則給付の受給者が対象。児童手当受給世帯。小学校等の臨時休業などにより、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯の生活を支援する取り組みの一つとして、児童手当、本則給付を受給する世帯に対し、臨時特別の給付金、一時金を支給します。今回支給を受けるにあたって、改めての申請は不要です。支給対象者。対象児童に係る令和2年4月分、3月分を含むの児童手当、本則給付の受給者。なお、特例給付の受給者は支給対象者になりません。平成30年中の所得が児童手当の所得制限限度額以上、次の表の通りであり、児童1人当たり月額一律5000円が支給されている方。児童手当所得制限限度額表、扶養親族等の数、本人限度額の順に読みます。扶養親族等の数、0人、本人限度額、 622万円、1人660万円、2人698万円、3人736万円、4人774万円。なお、平成30年中の所得で判定。扶養親族が5人以上の場合は、1人につき38万円を加算。生計中心者の所得で判定。夫婦の所得の合算ではありません。対象児童、児童手当、本則給付の令和2年4月分の対象となる児童、3月分の対象となる児童を含む。同年3月分の児童手当の対象となっている児童であれば、4月から新高校1年生となっている場合等も対象となります。平成16年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた児童が対象。給付額、対象児童1人につき1万円。支給時期、6月中旬頃までに支給。支給方法、令和2年4月分、3月分を含むの児童手当、本則給付を受給している口座に振り込みます。口座を解約等しており、給付金の支給に支障が生じる可能性がある場合はお問い合わせください。公務員児童手当受給者、令和2年3月31日、令和2年3月分の児童手当の支給要件児童は、令和2年2月29日、時点で住民票のある区市町村への申請が必要です。対象となる方は、申請期間内に申請してください。支給対象者や対象児童給付額は、児童手当受給世帯と同様です。申請方法、所属庁から申請書の配布を受けた後、必要事項を記入の上、申請書の公務員児童手当受給状況証明欄に所属庁の証明を受けた上で、郵便番号 135-8383 区役所子ども家庭支援課給付係へ郵送または窓口で、申請受付期間6月15日月曜から12月14日月曜、支給時期7月下旬頃までに申請された場合は8月中旬頃までに支給、以降各月下旬頃までの申請で翌月中旬頃に支給。支給方法、申請書記載の受取口座に振り込みます。海外で開設した金融機関口座や一部を除くインターネット銀行のお取扱いはありません。給付金を装った詐欺に注意を。ご自宅や職場などに江東区から問い合わせを行うことがありますが、ATM の操作や手数料などの振り込みをお願いすることは絶対にありません。給付金の支給を装った振り込め詐欺等にご注意ください。問い合わせ先、子ども家庭支援課給付係、電話 3647-4754、ファクス 3647-9196。 7. 区政最前線、区長室から。江東区長山崎隆明、地域医療を守り支えるために。4月7日の緊急事態宣言発令以来、区民の皆様には不要不急の外出や営業の自粛休業など多大なご協力をいただき、本当にありがとうございます。また医療従事者や福祉施設、スーパーなど最前線で社会を支えている方々には心より敬意を表し、感謝を申し上げます。5月23日現在、江東区における感染者数は221人となっており、未だ感染者の発生は続いています。 本区では今後の感染拡大に備えるため、区、医師会との連携による新型コロナウイルス PCR センターを設置し、検体採取の件数を増やし、適切な治療、感染拡大防止への強化を図りました。一方で、陽性者の入院先の確保が目下の課題となっています。感染患者を受け入れる病院では、院内感染を防ぐための動線・設備の変更が必要なほか、患者収容のため、居室の定員数の縮小など、病院の運営体制が逼迫し、地域医療の崩壊に陥りかねない状況となっています。医療崩壊を食い止める施策は、本来国や都の役割です。しかし私は、現下の状況を鑑み、区民が安心して適切な医療を受けられるよう、医療機関への必要な支援を早急に補正予算として提案し、可決をいただきました。今後も長期戦の様相を呈してきたこのコロナ禍に対してスピード感を持って立ち向かっていきます。最後に、今日本各地で罹患者やその家族への批判や医療従事者への差別など大変有識ことが起きています。憎むべきはウイルスであり、人ではないということを改めてご理解いただき、区民の皆さんの力を合わせて、この難局を乗り切っていきましょう。
8、東京都知事選挙。投票日7月5日日曜、郵便等による不在者投票制度。体が不自由で、選挙の時に投票所へ行くことが困難な方が自宅等で投票用紙に自ら記入し、郵便等により投票ができる制度があります。郵便等投票の対象は、票1に該当し、選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けている方です。また、票1に該当し、自ら投票の記載をすることができない方で、票2に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た選挙権のある人に、投票に関する記載をしてもらうという代理記載制度が利用できます。票1、郵便等投票のできる方。手帳の種類、身体障害者手帳。障害の種類、両下肢、体幹、移動機能。障害の程度、1級または2級。心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸。1級または3級。免疫、肝臓。1級から3級。戦傷描写手帳。両下肢、体幹。特別交渉から第二交渉。心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓。特別交渉から第三交渉。介護保険の被保険者証。要介護状態の区分。要介護5。表2。代理記載制度を利用できる方。手帳の種類。身体障害者手帳。障害の種類、上肢、視覚。障害の程度、1級。戦傷描写手帳。上肢、視覚。特別交渉から第二交渉。表終わり。郵便等投票証明書の交付手続きには日数を要し、投票日直前での交付は困難ですので、この制度を利用される場合は、お早めにお問い合わせください。郵便等投票証明書の更新をお忘れなく。現在、郵便等投票証明書をお持ちで、有効期限が切れている方は、更新手続きをしてください。また、郵便等投票証明書を紛失された方は、お問い合わせください。視覚に障害のある方は、視覚に障害がある方には、点字版または音声版選挙のお知らせや、 展示シールを貼った投票所入場整理券を郵送します。ご希望の方はご連絡ください。皆さんのご近所、お知り合いに該当される方がいましたら、ぜひこのことをお伝えください。問い合わせ先、選挙管理委員会事務局、電話 3647-9091、ファクス 3647-9592。9. 国民健康保険後期高齢者医療制度加入の方へ、ジェネリック医薬品差額通知を送付。現在処方されている薬をジェネリック医薬品へ切り替えた場合、自己負担額がどれくらい軽減できるかがわかるお知らせをお送りします。ジェネリック医薬品は先発医薬品の特許期間終了後に製造されるため、先発医薬品と比べ安価ですが、有効性や品質、安全性は同等です。医療の質を落とさずに自己負担を軽くするとともに、利用する保険制度全体の医療費を抑えることにもつながりますので、ご利用をご検討ください。対象となる方、国民健康保険加入者、または後期高齢者医療制度の被保険者のうち、生活習慣病等の医薬品が処方されている方で、薬代が一定額以上軽減されると見込まれる方、すべての被保険者の皆さんにお送りするものではありません。送付時期、国保、毎月下旬、同じ方に数ヶ月の間隔を空けて複数回送付することがあります。後期高齢者医療、6月下旬。注意事項。すべての医薬品にジェネリック医薬品があるとは限りません。症状などにより処方できない場合があります。切り替えをご希望の場合には、必ず医師・薬剤師にご相談ください。問い合わせ先。国保、医療保険課医療保険係。電話3647-8516、ファクス 3647-8443。 通知サポートデスク、平日午前9時から午後5時、電話 0120-433-400。 後期高齢者医療、東京都後期高齢者医療広域連合保険事業医療費適正化係、電話3222-4507。 通知サポートデスク、発送日の翌日6月下旬から7月31日金曜の平日午前9時から午後5時、電話 0120-601-494。 10. 証明書取得はコンビニ交付が便利、全国のコンビニで取得か。区では、マイナンバーカードを使った証明書コンビニ交付サービスを実施しています。お近くのコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機で証明書の発行ができますので、大変便利です。発行した証明書、マイナンバーカードのお取り忘れには十分にご注意ください。ご利用には、マイナンバーカードに利用者証明用電子証明書が付帯されていることと、その暗証番号4桁の入力が必要になります。また、住民基本台帳カード、自動交付機カードでは、コンビニ交付サービスはご利用いただけません。コンビニ交付で取得できる証明書、住民票の写し、印鑑登録証明書、本人分のみ、課税非課税証明書、現年度分、本人分のみ、江東区本籍の現在の戸籍全部、個人事項証明書、戸籍の不評の写し、江東区に住民登録がない方で、江東区本籍の戸籍証明書をお取りになる際は、初回のみコンビニエンスストア等のマルチコピー機から利用登録申請が必要です。 審査には国会長日かかります。手数料と利用時間、次の通り。証明書別手数料と利用時間一覧。証明書の種類、手数料、利用時間の順に読みます。住民票の写し、印鑑登録証明書、課税非課税証明書、現年度分、200円。毎日6時30分から23時。年末年始システムメンテナンス時は利用不可。戸籍全部、個人事項証明書、350円。平日9時から17時、土曜日曜祝日年末年始システムメンテナンス時は利用不可。戸籍の不評の写し、200円。平日9時から17時、土曜日曜祝日年末年始システムメンテナンス時は利用不可。利用可能店舗、全国の主要コンビニエンスストア等、マルチコピー機設置の有無、営業時間等は各事業者、各店舗にお問い合わせください。区役所2階、豊洲特別出張所に午前8時半から午後5時まで利用できるマルチコピー機を設置しています。マイナンバーカードの申請、郵送、スマートフォン、パソコン等の方法により申請できます。詳細は区ホームページでご確認ください。申請から受け取りには日数がかかります。ご希望の場合は余裕を持ってお手続きください。印鑑登録証明書。印鑑登録証明書を窓口で請求するには、印鑑登録の際お渡ししている印鑑登録証、カードが必要です。マイナンバーカードの申請に関する問い合わせ先、江東区個人番号カードコールセンター、電話 0570-04-5010、 問い合わせ先、区民課証明係、電話 3647-3164、 ファクス 3647-8471。 11自宅で楽しく生ゴミ減量取り組んでいただける方を募集。資機材は無償提供。区では燃やすゴミの約 40% を占める生ゴミを減らすために各家庭で生ゴミ減量に取り組んでいただける方やグループ活動を行う皆さんを募集しています。取り組みに必要な資機材は区が無償提供します。この取り組みにより、ゴミ出しの負担が減るほか、資機材によっては、ガーデニング用の良質な堆肥を得ることができます。対象定員、区内在住で生ゴミ減量活動に1年以上取り組める区民、グループ課、150人、抽選。ただし、平成27年度から31年度に申し込まれた方は対象外。費用、無料。内容、3種類の資機材の中から各家庭に合ったものを1つ選ぶことができます。取り組み方や3種類の資機材の資料を応募締め切り後に郵送します。当選の発表は資料の郵送をもって返させていただきます。締め切り日、6月19日金曜必着。申し込み、電話窓口またはファクス、はがきに、1、氏名、振り仮名、2、住所、3、連絡先を記入し、郵便番号 135-8383、区役所清掃リサイクル課へ。区ホームページからも申し込みできます。電話 3647-9181、ファクス 5617-5737。12、テイクアウトデリバリー応援事業補助金を創設。ことみせに登録を。新型コロナウイルスの感染拡大による外出自粛の影響で、区内飲食店への客足が減少している中、 巣ごもり消費の需要が高まり、テイクアウト・デリバリーを利用してお店の味を自宅で楽しむ方が増えています。区では次の通り、飲食店への助成をすることで、区民の皆さんのテイクアウト・デリバリーの利用を促進し、飲食店事業者への支援を行います。6月から郵送により申請を受け付けます。詳細は区ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。概要、区民のテイクアウト・デリバリー利用を促進し、飲食店事業者への支援につなげるため、テイクアウト商品等に対するお店の消費者還元策に対して助成。補助対象、イートインスペースを持つ区内飲食事業者、ことみせ登録が要件、既存登録店を含む、テイクアウト・デリバリー商品において、期間中、4月から9月、消費者還元サービスを実施。補助金額、一事業者につき10万円、上限。申請期間、令和2年6月から9月。なお、現在、ことみせに登録している店舗で、テイクアウトができるお店は、次の通りです。ぜひご利用ください。テイクアウトできるお店一覧。亀戸地区。ラフォンテ。亀戸 1-28-8。電話 5626-2461。イタリア料理店。コーヒー専門店ローズカフェ。亀戸 1-32-7。電話 3636-0101。喫茶店。カフェアチャ、亀戸 1-35-7、7階、電話 5858-6944、インドカレー店、佐野味噌亀戸本店、亀戸 1-35-8、電話 3685-6111、味噌専門店、ピッツェリアグランデバッボ、亀戸 2-7-8、電話 5875-5041、 ピザ専門店、うなぎ小泉、亀戸 2-11-10、 電話 5626-6996、 うなぎ料理店、ワイン&熟成肉、亀戸ラ・ルピカイア、亀戸 2-23-13、 電話 3683-8537、イタリア料理店、江戸そば料理長、西田、亀戸 3-2-10、電話 5609-8968、そば店、イートカフェアンズ、亀戸 3-47-3、電話 6338-9612、カフェ、下町ワイン酒場、一期一会、亀戸 5-13-4、電話 6807-0409、ワインバル、北京飯店、亀戸 6-42-1、電話 3684-5533、中華料理店、コチルジュース、亀戸 7-9-14、電話 5875-5116、ジュース専門店、カフェ結び、亀戸 7-19-7、電話 6874-1259、 カフェ、大島地区、沖縄ダイニング張久山区、大島 3-1-17、 電話 5875-2725、 沖縄料理店、リンスズ食堂、大島 5-7-3、 電話 0908845-2248、 ラーメン店、ピストロベリテ、大島 5-8-8、 電話 3685-4127、 フランス料理店、沖縄料理&本土料理大城屋、大島 5-35-4、 電話3682-7474。 居酒屋、コーヒー館大島店、大島 6-8-23、電話 3638-5547、喫茶店、砂町地区、東京下町もんじゃお好み焼き、うさぎ、北砂 3-6-4、電話 6659-7387、もんじゃお好み焼き店、梅村、北砂 3-30-9、電話 3644-6749、塩うどん甘味喫茶店、台湾阿久麺館、東砂 7-10-12、電話 080-4341-0066、台湾料理店、横実験川酒造、ガハハビール、南砂 2-3-1、電話 6659-7043、ビアレストラン、ホルモン中地、離れ、南砂 7-6-16、電話 6666-0165、焼肉店、住吉駅周辺、寿司どころ、ちくら、住吉 1-17-16、電話 3631-9179、寿司店、菓子工房、福ドラ、住吉 2-3-18、電話 3634-5731、和菓子店、小賀半島、住吉店、住吉 2-7-16、電話 3633-8112、秋田料理専門店、深川住吉バル、レッドウッドピザ、住吉 2-24、電話 6659-5386、ピザ専門店、ハッピーカフェ&バル、三つ星村、住吉 2-24-15、電話 6659-9748、ワインバル、鉄板ダイニング、国、毛利 1-11-1、電話 5669-0618、鉄板焼き専門店、小梅カフェダイニング、サルエ 1-13-1、電話 5875-4351、カフェ、虹屋カフェ、サルエ 2-13-12、電話 6337-5411、カフェ、肉の田島、扇橋 1-4-1、2階、電話 3699-8929、精肉店、オンタップ、千田 16-2、電話 6659-8379、ピアレストラン、ピッツェリアフィロニコ、千石 2-11-6、電話 6666-6551、イタリア料理店、ラトーエクエル、石島 14-1、電話 6666-4272、カフェ、森下駅周辺、オノコーヒー、森下 2-17-5、電話 3634-0586、喫茶店、ジャパリア三ザブ、森下 3-14-1、電話 6659-3433、居酒屋、中華料理楽楽、森下 3-13-2、電話 3631-1300、中華料理店、カフェ&バー、バーダンボ2、時は 2-10-3、電話 3635-2909、カフェ、バー、そばどころ、天狗、新大橋 1-4-15、電話 3631-6892、そば、うどん店、銀座レンガ亭、深川本店、新大橋 2-7-4、電話 3631-7900、洋食店、清澄白河駅周辺、野菜の力、清澄 2-7-9、電話 0468-5508 聖火店下町食楽酒坊一番星白川 1-4-18 電話 5620-1520 居酒屋深川釜匠白川 2-1-13 電話 3643-4053 釜飯専門店デリカ山越白川 4-3-1 電話 3642-7058 精肉店鉄板ダイニングペルメール三好 1-5-4 電話 5875-8928 鉄板焼き専門店3000日かけて完成した極上ハンバーガーフィールド三好 3-3-17 電話 6458-8300 カフェバーまんまカフェ151へ平野 3-4-6 電話 6458-8715 カフェ門前仲町駅周辺カフェリコプラス佐賀 1-2-7 電話 070-5544-4127 カフェ吉野商店佐賀 1-16-12 電話 3641-0388 米店トリサンドアンマール福住 1-2-2 電話 6458-8230 チキンバーガー専門店国商福住 2-7-18 電話 6240-3584 イタリア料理店クラフトパスタトリノ冬木 6-24 電話 5875-8568 イタリア料理店エアーズバーガーカフェ&デリバリー深川 2-21-1 電話 6458-5563 ハンバーガー専門店お箸キッチン富岡 1-3-5 電話 5245-3755 居酒屋焼き鳥アポロ富岡 1-24-12 電話 3642-0566カフェ焼き鳥専門店オラオーレ門前仲町 1-2-4 電話 6458-8588 スペイン料理店プラスアルファキッチン門前仲町 1-12-8 電話 6458-8240 居酒屋バルイベリコバル門中門前仲町 1-15-5 電話 5620-3161 スペイン料理店パズー門前仲町 2-9-4 スパイスカレー店焼肉行き永泰 1-2-9 電話 4500-2883 焼肉店手打ちそば花房ボタン 2-2-15 電話 3630-4337 そば店中華三公園ボタン 3-7-6 電話 3641-8791 中華料理店小丸ボタン 3-8-8 電話 3641-6007 居酒屋早乙女家ボタン 3-12-8 電話 5657-4540 沖縄風鉄板焼き店シードカフェボタン 3-23-4 電話 5245-0237 カフェカフェリン古石場 2-8-5 電話 6689-2809カフェ木場駅周辺割烹おみたま東洋 3-18-9 電話 6666-7017 割烹料理店、木場キッチン R、東洋 3-20-9、電話 6666-4290、イタリア料理店、天狗寿司、東洋 4-6-5、電話 3699-1144、寿司店、アウトドアカフェ、テント、木場 2-18-14、7階、電話 5875-9560、カフェ、アタゴール、木場 3-19-8、電話 5809-9799、フランス料理店、臨海部、焼肉スタミナ園、豊洲 4-1-1、電話 5560-0029、焼肉店、韓国食堂、チャン、豊洲 4-2-1、電話 5546-1559、韓国料理店、バルブレッツァ、豊洲 4-7-2、電話 3532-5511、ワインバル、水辺のレストラン&ベーカリーカフェ、オンザカナル、豊洲 6-2-10、電話 5547-4631、カフェ、ウオマサラ、枝川 1-12-1、電話 6458-7702、インド料理店、東京の佃煮、つくほう、篠の目 2-2-8、電話3529-2940、佃煮専門店、ウーマクー、篠の目 2-4、電話6323-1900、沖縄料理店。詳細は、ことみせホームページ、https://kotomise.jp/をご覧ください。問い合わせ先、経済課商業振興係、電話 3647-9502、ファクス 3647-8442。 13、健康診査、各種がん検診、眼科検診、大人の歯科検診、お口の元気度チェック。9月1日火曜から開始予定。対象者には8月下旬に案内送付。区では各種疾病の早期発見やご自身の健康状態を把握するため、健康診査各種検診を実施しています。今年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、開始時期を延期し、9月1日火曜から開始します。対象者には8月下旬に緑色、大人の歯科検診、お口の元気度チェックはうぐいす色の封筒でご案内を送ります。同封の受診券シールをお持ちになり、期間内に指定の実施医療機関等で受診してください。なお、健康診査は今年度から墨田区内の一部医療機関でも受診できます。実施について再度変更する場合は、区ホームページ等でお知らせします。問い合わせ先、保健所健康推進課健康づくり係、電話 3647-9487、ファクス 3615-7171。
14、みんなで守ろう自転車利用の安全ルール。安全安心に通れる道路へ。自転車は手軽な移動手段として便利な乗り物です。しかし、安全ルールを守らなければ、事故に遭うだけでなく、事故を引き起こす可能性が高くなります。昨年、区内交通事故全体で、自転車が関与する事故の割合は 40% であり、国の 21% に比べ、約2倍となっています。道路は多くの方が通行する公共の場所です。一人一人が思いやりの心を持ち、 ルールを守って自転車を利用しましょう。守りましょう。自転車安全利用5則。自転車は車両の一種です。安全に利用しましょう。自転車安全利用5則。1。自転車は車道が原則、歩道は例外。2。車道は左側を通行。3。歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行。4。安全ルールを守る。飲酒運転、2人乗り、並進の禁止、夜間はライトを点灯。交差点での信号遵守と一時停止、安全確認。5. 子供はヘルメットを着用。確認しよう。自転車の安全ルール。皆さんはルールを守っていますか？改めてルールを確認しましょう。ながら運転は禁止。ながら運転は絶対にしてはいけません。安全に自転車を運転しましょう。傘差し運転。携帯電話使用運転、イヤホン使用運転、罰則5万円以下の罰金。車道は左側を通行、右側通行禁止。自転車は車道の左側端によって通行しましょう。右側を通行、逆走してはいけません。罰則3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金。歩道や横断歩道では歩行者優先。自転車で歩道を通行するときは車道寄りを徐行しましょう。歩行者や車椅子の通行を妨げる場合は一時停止しましょう。罰則2万円以下の罰金または過料。また横断歩道に歩行者がいる場合は自転車から降りて渡りましょう。飛び出し注意。一時停止の標識がある交差点では、一時停止しなければいけません。罰則、3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金。飲酒運転禁止。お酒を飲んだ後に自転車を運転してはいけません。罰則、5年以下の懲役、または100万円以下の罰金、酒酔い運転の場合。問い合わせ先、交通対策課交通係。電話、3647-4784。ファクス、3647-9287。15、6月1日は景観の日。建物を建てるとき、外壁の塗り替え等は景観計画の届入れが必要。6月1日は景観の日です。江東区都市景観条例により、建築物を建てるときなど、建築確認等の手続きの前に、景観についての計画を届ける必要があります。建築物、大規模建築物の届入れが必要な基準。次の通り、届け入れ及び景観専門委員会審議の基準。届け入れ、景観重点地区内、深川万年橋、亀戸、深川門前仲町景観重点地区の範囲等、詳細はお問い合わせください。すべての建築物、景観重点地区内を除く江東区内全域、延べ床面積1000平方メートル以上、または高さが15メートル以上のもの。専門委員会の審議。景観重点地区内。延べ床面積1000平方メートル以上、または高さが20メートル以上のもの。景観重点地区内を除く江東区内全域。延べ床面積1万平方メートル以上のもの。なお、大規模建築物については、届出の前に、 江東区都市景観専門委員会の審議があります。建築等を予定している方は、建築確認等の手続きの前に早めに相談をお願いします。マンションの外壁の塗り替え工事も届入れが必要。工事前と同じ色に塗り替える場合でも、景観計画の色彩基準に基づき審査するため、景観計画の届入れが必要です。詳細は区のホームページ、または都市計画課区役所5階21番にある資料をご覧ください。問い合わせ先、都市計画課景観担当、電話3647-9183、ファックス3647-9009。16、通所が難しい方へ介護予防のアドバイス、元気アップ訪問。6月から管理栄養士、言語聴覚士を追加。要支援の方やこれに相当する方を対象とした元気アップ訪問に、6月から新たに管理栄養士、言語聴覚士を加え、ご自宅で指導を受けることができるようになります。施設に通い、リハビリ専門職等から運動機能向上を中心としたプログラムを受けられる元気アップトレーニングもあります。要介護状態にならないために、ご自身に合った取り組みで生活機能改善を目指してみませんか？対象内容、次の通り。元気アップ訪問、短期集中予防サービス。タイプ1から3まであります。項目ごとにタイプを読みます。対象、タイプ1、タイプ2、タイプ3ともに、要支援1、2または基本チェックリスト該当者で、長寿サポートセンターでこのサービスが必要と判断された方、すでに介護保険サービスをご利用の方は併用できない場合もあります。長寿サポートセンターにご相談ください。概要、タイプ1、保健師または看護師による生活習慣改善指導、生活リズム、閉じこもりの改善など。タイプ2、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による生活動作改善リハビリ指導。タイプ3、管理栄養士による栄養食事指導、低栄養、嚥下機能の改善、健康状態に合わせた食事指導など。目的、タイプ1、タイプ2、タイプ3ともに、要支援状態を改善するため、または要支援・要介護状態になることを予防する。短期集中で取り組み、日常生活に支障のある生活行為を改善し、終了後も主体的に維持向上できるように支援する。回数、タイプ1、タイプ2、週1回90分 ×3 ヶ月、または週2回45分 ×3 ヶ月。タイプ3、週1回60分 ×3 ヶ月。訪問事業所、タイプ1、タイプ2、訪問看護ステーション17カ所。タイプ3、株式会社フォーラル。以上です。申し込み、直接住まいを管轄する長寿サポートセンター窓口へ。センター名と担当地域の順に読みます。白川長寿サポートセンター、白川 3-4-3-201、電話5646-1541、担当地域、時は新大橋森下1丁目2丁目、三好3丁目4丁目、白川高橋。海辺長寿サポートセンター、海辺 12-13、 電話3645-6761、仙石石島 千田、海辺、扇橋。住吉長寿サポートセンター、住吉 1-17-11、電話 3635-0646、森下、三丁目から五丁目、猿江、住吉、毛利。平野長寿サポートセンター、平野 1-2-3、電話 5639-9121、清澄、平野、三好、一丁目、二丁目、佐賀、福住、深川、富雪、門前仲町、木場三丁目。古石場長寿サポートセンター、古石場 2-14-1-101、電話 3641-2801、永代、富岡、牡丹、古石場、越中島、木場二丁目。東洋長寿サポートセンター、東洋 6-2-17、電話 5665-4547、木場四丁目五丁目、東洋。塩浜長寿サポートセンター、塩浜 2-7-2、電話 5617-6213、塩浜、塩見、木場一丁目六丁目。豊洲長寿サポートセンター、豊洲 2-2-18、電話 5859-0566、豊洲、東雲、有明、青海、海の森。枝川長寿サポートセンター、枝川 1-8-15-101、電話 5634-0158、枝川辰巳。亀戸長寿サポートセンター、亀戸 1-30-8、電話 5627-2525、亀戸1丁目2丁目6丁目。亀戸北長寿サポートセンター、亀戸 4-21-13、電話 5626-0671、亀戸3丁目から5丁目。亀戸東長寿サポートセンター、亀戸 9-13-1、電話 5875-3451、亀戸7丁目から9丁目。大島長寿サポートセンター、大島 6-14-4-103、電話 5628-0541、大島三丁目五丁目六丁目。大島西長寿サポートセンター、大島 4-1-37、電話 3636-9857、 大島一丁目二丁目四丁目。大島東長寿サポートセンター、大島 9-6-16、 電話5836-5301、大島7丁目から9丁目。北砂西長寿サポートセンター、北砂 3-31-19、電話 3615-4860、北砂1丁目から3丁目、5丁目。北砂東長寿サポートセンター、北砂 6-20-30、電話 5606-1744、 北砂6丁目、東砂1丁目2丁目。北砂南長寿サポートセンター、北砂 7-7-1-101、 電話 6660-2050、 北砂4丁目7丁目、南砂四丁目五丁目。東砂長寿サポートセンター、東砂 4-16-12、 電話 5857-8243、 東砂三丁目から七丁目。南砂長寿サポートセンター、南砂 2-3-5-102、 電話 3640-9851、 南砂一丁目二丁目、新砂長寿サポートセンター、新砂 3-3-37、電話 5653-1735、東砂八丁目、南砂三丁目六丁目七丁目、新砂新木場夢の島若洲、以上です。問い合わせ先、地域ケア推進課地域ケア係、電話 3647-4398、 ファックス 3647-3165。 17、善意のご寄付に心から感謝申し上げます。社会福祉協議会では皆様からの温かなご寄付を地域福祉向上のため有効に使わせていただきます。令和2年4月分、実件計71,822円。問い合わせ先、江東区社会福祉協議会、郵便番号 135-0016、 東洋 6-2-17、 高齢者総合福祉センター内、電話 3647-1895、ファックス 3647-5833。 18、特別定額給付金、申請期限8月31日月曜。よくある質問 Q&A。 質問1、給付金の対象者は誰ですか？答え、給付対象者は基準日令和2年4月27日において住民基本台帳に記録されている方で、一人当たり10万円を給付することとしています。質問2、住民税非課税世帯、年金受給世帯、失業保険受給世帯、生活保護受給世帯の人は、給付金の対象者とならないのでしょうか？答え、収入による条件はありません。年金受給世帯、失業保険受給世帯、生活保護の被保護者についても支給対象となります。なお、生活保護制度の被保護者の収入認定にあたっては、収入として認定されません。質問3、外国人は給付対象者ですか？答え、住民基本台帳に記録されている外国人は給付対象者となります。ただし、外国人のうち短期滞在者及び不法滞在者は、住民基本台帳に記録されていないため、対象となりません。質問4、基準日4月27日に生まれた子どもは、給付対象者となりますか？答え、給付対象者となります。4月28日以降に生まれたお子さんは、給付対象者になりません。質問5、基準日4月27日以降に亡くなった人は給付対象者となりますか？答え、給付対象者となります。4月26日以前に亡くなられた人は給付対象者となりません。質問6、海外に住んでいて日本に帰ってきた場合は対象者となりますか？答え、基準日4月27日までに帰国して、日本に居住している場合は対象者となります。お住まいの区市町村で住民登録の手続きをしてください。質問7、給付金を受け取るのは誰になるのですか？答え、受給権者はその方の属する世帯の世帯主になります。質問8、給付金の受給にはどのような手続きが必要ですか？答え、江東区から受給権者、世帯主宛てに郵送された 申請書類を返送する方式、郵送申請方式、またはマイナポータルからマイナンバーカードを活用して電子申請する方式、オンライン申請方式が基本です。郵送申請方式では返信用封筒が同封されますので、そちらを使用して返送してください。質問9。郵送申請には何が必要ですか？答え。以下のものをご用意ください。1. 世帯主の本人確認書類のコピー。世帯主の方のみ必要です。運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、年金手帳、その他公的機関が発行した本人確認書類。ただし、個人番号通知カード、紙製のものは、本申請では確認書類として使用できません。2. 振込口座が確認できる書類のコピー。金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義、仮名表記がわかる通帳またはキャッシュカードのコピー。振込口座の確認のためコピーの提出をお願いしています。質問10。返信用封筒の宛先が江東区ではないのはなぜですか？答え。今回、申請書確認等の委託業者施設において、迅速かつ安全に業務を行うことができる場所が京都府内であったため、そこに江東区特別定額給付金事務センターを設置しました。本施設はセキュリティには万全な対策を講じていますので、ご安心ください。質問11。申請を期限までにしなかった場合はどうなりますか？答え。申請期限の8月31日月曜までに申請が行われなかった場合、特別定額給付金の受給を辞退したものとさせていただきます。質問12。世帯主が身体が不自由で、自分で申請できない場合はどのように申請したらよいですか？答え。代理人による郵送申請が可能です。基準日、4月27日時点で、申請受給者の属する世帯の世帯構成者や法定代理人、親族その他の平素から申請受給対象者本人の身の回りの世話をしている方等で、区市町村長が特に認める方による代理申請が認められます。特に認める方とは、民生委員、自治会長、親類の人等、世帯主の身の回りの世話をしている方です。なお、代理申請には、本人と代理人との関係を説明する書類などの提出が必要です。特別定額給付金のオンライン申請をご検討されている皆さんへ、オンライン申請の中で、電子証明書発行や、暗証番号のロック解除・再設定が必要となった場合は、区役所または出張所で手続きをしていただくことが必要となり、現在マイナンバーカードの新規発行や暗証番号のロック解除・再設定手続きを行われる方で、窓口が大変混雑しており、長時間お待ちいただく場合もあります。また、オンライン申請の場合、入力項目の不備や誤入力によって、郵送申請より時間を要する場合もあります。特別定額給付金のお申し込みについては、新型コロナウイルス感染症防止対策の観点からも、オンライン申請ではなく、郵送申請をご検討ください。問い合わせ先、江東区特別定額給付金コールセンター、電話 0570-030-192 9時から18時、平日のみ。 19、男女共同参画推進センター、シングルマザーのためのお金とライフプラン講座、7月14日火曜。一人で子供を育てていく生活に不安を感じていませんか？この講座では、子供の進学や自分の老後などを見据えたライフプランと、教育費や各種助成金について学びます。一人で悩まず情報を得て、自分と子供の将来のために早めに備えましょう。日時、7月14日火曜、10時から12時30分。場所、男女共同参画推進センター、3階第1第2研修室。扇橋 3-22-2、パルシティ高等内。対象定員、シングルマザー、子連れで離婚を考えている女性、16人。申し込み順、費用、無料。一時保育、幼児、1歳6ヶ月から就学前、10人程度。無料、申し込み時、要予約。1歳6ヶ月未満のお子さんと別室で同伴受講か。申し込み時にお申し出ください。申し込み、6月5日金曜9時から男女共同参画推進センターに電話または窓口で、区ホームページからも申し込みできます。電話 5683-0341、ファクス 5683-0340、20、夏の食中毒に気をつけよう。お弁当を作るときは特に要注意。暖かくなると細菌が増えやすくなります。特にお弁当を作るときは、次のことに注意して食中毒を防ぎましょう。菌をつけない。調理の際に食品に細菌をつけないようにしましょう。まずは石鹸で手洗いをしてから調理を始めましょう。指先や指の付け根、手首は汚れが残りやすい部分です。念入りに洗いましょう。また、手洗いは2回繰り返すと効果的です。手に傷があるときは使い捨て手袋などを使用し、直接食品に触れないようにするのも大切です。包丁やまな板などの器具は、肉・魚用と生野菜・加熱済み食品用など、扱う食品で使い分けましょう。菌を増やさない。食品を室温に置くと、細菌が少しずつ増えていきます。お弁当のおかずは当日に調理して、十分に冷ましてから詰めてください。お弁当を持って出かける際は、保冷剤などを一緒に持ち歩き、なるべく早めに食べましょう。また、水分が多いおかずは傷みやすいので、水分の少ないおかずを詰めましょう。生野菜やフルーツは傷みやすいので、気温が高い時期はお弁当に入れないようにしましょう。菌をやっつける。細菌は熱に弱いので、加熱による殺菌はとても効果的です。食品の中心まで十分に加熱しましょう。85度 C 1分以上。冷凍した食品をそのまま調理すると、中心まで十分に加熱されないことがありますので、解凍してから調理しましょう。問い合わせ先、保健所生活衛生課食の安全係、電話 3647-5812、ファクス 3615-7171。 21、人権学習講座前期、違いを認め合う社会と人権、一緒に暮らす社会について考えよう。オリンピック・パラリンピックに向けて外国の文化や暮らしの違いに触れ、障害のある人への理解を深めます。また、 性の多様性、LGBT について抱いてきた違和感などを知ることで、一緒に暮らしやすい社会を実現するための方策を考えます。日時、内容、次の通り。1、6月23日火曜。外国の文化、暮らしの違いに触れる。暮らし方の違いから見えてくる考え方の違いを知ろう。2、6月25日木曜。合理的配慮の考え方。障害の有無にかかわらず一緒に暮らす社会の実現。3、6月30日火曜。性の多様性、LGBT について正しく知っていますか？違和感を抱いてきた普通の概念。ゲスト一人と対談形式で講演。いずれも時間は19時から20時30分。場所、江東区文化センター6階第1第2会議室。東洋 4-11-3。対象定員、区内在住在学在勤の方20人。申し込み順、希望する会のみの受講も可。費用、無料。一時保育、1歳6ヶ月から未就学児10人程度。各開催日の14日前までに予約。手話通訳、要約筆記。各開催日の14日前までに予約。締め切り日、各開催日の前日。申し込み、6月5日金曜から電話、窓口、またはファックスに、1、氏名、振り仮名、2、住所、3、電話番号、4、希望する会、5、保育の希望の有無。希望の場合は、お子さんの氏名、振り仮名、生年月日、さくらんぼ保育室利用経験の有無を記入。6、手話通訳、または要約筆記の希望の有無を記入し、人権推進課、人権推進担当へ。区ホームページからも申し込みできます。電話、3647-1164。ファクス、3647-9556。22、お知らせ。行政書士による無料相談会。日時、場所。1、6月11日木曜、9時30分から11時30分。豊洲文化センター第8研修室。豊洲 2-2-18、豊洲シビックセンター8階。2、6月15日月曜。13時30分から16時30分。総合区民センター7階、第7会議室。大島 4-5-1。3、6月18日木曜、13時から16時。区役所2階、エレベーター前。内容、遺言相続、成年後見等。株式会社等の法人設立、産廃建設業ほか各種営業許認可関係、契約書、自動車の名義変更、車庫証明等。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、東京都行政書士会高等支部。電話 4500-2995、または区広報校長課校長相談係。電話 3647-2364。ファクス 3647-9635。建築測量登記の無料相談。日時、6月10日水曜、13時から15時。場所、区役所2階エレベーター前。内容、新築増改築耐震等に関するプラン。資金、日照問題、登記、土地測量等、建築一般に関する相談。 設計図面や資料のある方はご持参ください。相談員、一般社団法人、東京都建築士事務所協会高等支部会員、東京都地下屋調査士会高等支部会員。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、建築調整課建築防災係。電話、3647-9764。ファクス、3647-9009。
介護支援専門員実務研修受講試験の受験要項配布。受験資格等詳細は受験要項をご覧ください。配布期間、6月1日月曜から30日火曜まで。試験日、10月11日日曜。受験要項配布場所、地域ケア推進課、区役所3階7番、各出張所、豊洲特別出張所、都庁1階2階受付、新宿区西新宿 2-8-1、東京都福祉保健財団。なお、受験要項、願書を郵送希望される方は、令和2年度受験要項送付希望と明記の上、返信用に各2号封筒、250円切手を貼り、返送先を明記を同封し、郵便番号 163-0719、新宿区西新宿 2-7-1、小田急第一生命ビル19階、公益財団法人、東京都福祉保健財団人材養成部介護人材養成室ケアマネ試験担当へ。問い合わせ先、公益財団法人東京都福祉保健財団ケアマネ試験担当。電話、3344-8512。地域ケア推進課包括推進係。電話、3647-9606。ファクス、3647-3165。ファミリーサポート利用会員登録説明会、要予約。ファミリーサポート事業は地域で育児の手助けができる方、協力会員が育児の手助けが必要な方、利用会員を援助する活動です。利用には事前に登録が必要です。内容、協力会員の自宅を利用しての一時預かり、保育園・幼稚園への送迎、その後の預かりなど、時間、7時から22時、謝礼金、活動時間・曜日により、1時間800円または1000円、日時・場所、1、7月4日土曜、8月21日金曜、10時から11時30分、高齢者総合福祉センター3階研修室、東洋 6-2-17。 2. 7月20日月曜10時から11時30分、豊洲子ども家庭支援センター、豊洲 5-5-1-201。 対象定員、区内在住で生後57日から小学3年生のお子さんの保護者40人。申し込み順。申し込み、6月5日金曜9時から電話で、ファミリーサポートセンター事務局、江東区社会福祉協議会内。電話、5683-1573。ファクス、5683-1570。カナル高等会員募集。カナル高等は、区内の中小企業に勤務する皆さんを対象に、福利厚生サービスを提供しています。従業員の福利厚生の向上にお役立てください。対象費用。1、江東区内中小企業に勤務する方、事業主の方。入会金1人200円、会費1人月500円。 2. 江東区民で江東区外中小企業に勤務の方、事業主の方。入会金1人200円、会費1人月700円。内容、旅行宿泊補助、遊園地映画などのチケット割引、その他各種給付金等。なお、事業主が負担する会費入会金は、税法上の損金または必要経費の対象となります。問い合わせ先、カナル高等事務局、電話 3699-5101、ファクス 3699-0781、月曜から金曜。23、講座催し物。学校の教科書見本を展示。日時、6月1日月曜から28日日曜、9時から20時。土曜日曜は17時まで。6月1日月曜から4日木曜は18時30分まで。場所、教科書センター。東洋 2-3-6 教育センター2階。対象、どなたでも。内容、令和3年度以降に小中学校、高等学校で使用する教科書見本の展示。問い合わせ先、指導室、電話 3647-9178、ファクス 3647-6505。 中川船番所資料館イベント。1、高等町のマイスター展。期待の魔術師、上等日産。亀戸を拠点とする産業ガスの充填会社、上等日産。ガス需要と地域の変化と共に成長してきた歴史をご紹介します。日時、6月10日水曜から7月19日日曜、9時30分から17時。入館は16時30分まで。場所、中川船番所資料館1階ロビー、大島 9-1-15、費用無料、1階ロビーのみ。2、江東町のマイスター展、見学と周辺散策ツアー。展示観覧後、亀戸9丁目の上等日産まで歩き工場を見学します。液体窒素を使った花やボールの凍結実験も体験できます。日時、7月11日土曜13時30分から16時、正午決行。場所、中川船番所資料館から上等日産株式会社、亀戸9丁目。対象定員、小学生以上10人、申し込み順。小学3年生以下は保護者同伴。費用350円。3. 水辺のワークショップ、紙で作るハスの花のランプ。好きな色を選んでカラフルなハスの花を作りましょう。小さいお子さんから大人まで工作感覚で簡単に作ることができます。日時、7月25日土曜10時から11時30分。場所、中川船番所資料館。対象定員、4歳以上15人、申し込み順。小学3年生以下は保護者同伴。費用800円、材料費込み。いずれも、申し込み。1、江東町のマイスター展、期待の魔術師、上等日産は、当日直接会場へ。2、江東町のマイスター展、見学と周辺散策ツアー。3、水辺のワークショップ、紙で作るハスの花のランプは、6月10日水曜9時から、中川船番所資料館へ、電話または窓口で。電話、3636-9091、ファクス、3636-9094。芭蕉記念館、文学講習会、漢詩と俳諧、俳句、 芭蕉とその周辺。今回は漢詩と俳諧と題して、芭蕉をめぐる俳諧師たちが漢詩を俳諧作品にどのように投影させていたかを比較しながら考え、合わせて漢詩と俳諧の共通点と相違点を明らかにしていきます。日時、8月7日から9月11日の金曜、8月14日を除く全5回、18時30分から20時10分、場所、芭蕉記念館1階会議室、時は 1-6-3、定員38人、抽選、費用3300円、受講料教材費含む、締め切り日、6月30日火曜筆着。申し込み、6月10日水曜から電話窓口またはファクスに、1、講座名、2、氏名、振り仮名、3、郵便番号、住所、4、電話ファクス番号を記入し、芭蕉記念館へ、電話3631-1448、ファクス3634-0986。芭蕉記念館俳句会。日時、7月22日水曜13時30分から。集合、13時15分。場所、芭蕉記念館2階研修室。時は 1-6-3。定員20人。申し込み順。費用、無料。区報希望の方は、84円切って調布、宛名名義の封筒を持参。内容、下記雑影3句。申し込み、6月10日水曜から電話で、芭蕉記念館。電話、3631-1448。ファクス、3634-0986。第1回家庭料理レシピコンテスト。冷めても美味しいお弁当をテーマにレシピを募集します。家族に人気のご自慢のお弁当のおかずを披露してみませんか？応募期間、6月10日水曜から7月31日金曜筆着。二次審査、実技コンテスト、11月29日日曜。対象定員、個人またはグループ、5人まで。内容、お弁当のおかず1品。申し込み方法など詳細は、総合区民センター、区内各文化センターに設置の募集要項、またはホームページをご覧ください。ホームページ、https://www.kcf.or.jp/sogo。 問い合わせ先、総合区民センター、電話3637-2261、ファクス3683-0507。深川東京モダン館、話、話、鉛筆の会。1、話、話。日時、6月23日火曜14時30分から、会場14時、定員20人、申し込み順、費用1500円、ドリンク代込み、出演、桂夏丸、龍沢淳。2、鉛筆の会、日時、6月27日土曜15時から、会場14時30分。定員25人。申し込み順。費用予約2500円。当日2800円。内容延長作。成平文治漂流記談。出演三遊亭円吉。いずれも場所深川東京モダン館。門前仲町 1-19-15。申し込み、6月5日金曜から電話で、深 川東京モダン館、電話 5639-1776、ファックス 5620-1632、ホームページ http://www.fukagawatokyo.com。 24. 保健。難病医療相談室。日時、6月19日金曜13時30分から15時。場所、江東区医師会館、東洋 5-31-18。対象、難病で治療中の方、病気の心配をされている方とその家族。申し込み順。費用、無料。内容、専門医を中心とした医療相談。締め切り日、6月12日金曜、定員になり次第終了。申し込み、江東区医師会事務局に電話またはファックスで、電話 3649-1411、ファックス 3649-1631。7月の乳幼児食事教室。申し込み順。6月5日金曜からお住まいの地域を所管する保健相談所へ電話または窓口で。離乳食教室。2回食。対象定員。6ヶ月から7ヶ月児と保護者各回20組。1歳児食事教室。離乳食完了から幼児食へ。対象定員、1歳から1歳6ヶ月児と保護者、各15組。上等保健相談所、大島 3-1-3、電話 3637-6521、ファクス 3637-6651、離乳食教室、7月2日木曜、1、13時から、2、14時30分から、1歳児食事教室、7月16日木曜、13時30分から、深川保健相談所、白川 3-4-3-301、電話 3641-1181、ファクス 3641-5557、離乳食教室、7月7日火曜、1、13時から、2、14時30分から、1歳児食事教室、7月21日火曜、13時30分から、深川南部保健相談所、枝川 1-8-15-102、電話、5632-2291、ファクス、5632-2295、離乳食教室、7月16日木曜、1、13時から、2、14時30分から、1歳児食事教室、7月9日木曜、14時から、上東南部保健相談所、南砂 4-3-10、電話 5606-5001、ファクス 5606-5006、離乳食教室、7月2日木曜、13時30分から、1歳児食事教室、7月9日木曜、13時30分から。25、休館休止、ご不便をおかけします。コンビニ交付サービス、6月7日日曜15時から6月8日月曜8時30分のコンビニ交付サービスの利用を休止。課税非課税証明書の発行年度の切り替えのため、証明書等が必要な方はご注意ください。なお、6月8日月曜以降、コンビニ交付から発行される課税非課税証明書は令和2年度のものになります。問い合わせ先、区民課証明係、電話 3647-3164、ファックス3647-8471。深川江戸資料館、6月9日火曜から11日木曜を臨時休館、保守点検のため。問い合わせ先、深川江戸資料館、電話3630-8625、ファックス3820-4379。26、観光所。6月は浸水対策強化月間。6月1日月曜から30日火曜は浸水対策強化月間です。東京都下水道局では、雨季前の施設点検を実施しています。降雨情報は、東京アメッシュホームページ、https://tokyo-ame2.jwa.or.jp/をご覧ください。問い合わせ先、東京都下水道局東部第一下水道事務所お客様サービス課、電話3645-9263、平日8時30分から17時15分。ホームページ https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/。 27、その他。芭蕉の町巡りシリーズ。橋と川が織りなす江東区の歴史。松尾芭蕉は深川から奥の細道の旅に出立しました。これを記念し、追体験のイベントを行います。日時、6月20日土曜10時から12時。集合、清澄白河駅。解散は富岡八幡宮。定員20人。申し込み順。費用500円。内容、江東が江戸の蔵の町へと成長した背景を探る町歩き。詳細はホームページ。https://www.honfuka.org をご覧ください。申し込み、6月5日金曜9時からメールまたはファックスに、1、名前、2、住所、3、電話番号、4、生年月日、保険加入手続きに使用を記入し、NPO 法人本所深川事務局へ、電話、090-2206-0240、ファックス、6458-6014、e メール、info@honfuka.org。 28、目指せ江東フードマスター江東区家庭料理検定、1月開催、挑戦者求む。6月は食育月間です。食育とは、様々な経験を通じて食に関する知識とバランスの取れた食事を選ぶ力を身につけ、生涯にわたり健全な食生活を実践することができる人間を育てていく取り組みです。区では今年度、日本の食文化に関する知識、食事に関する正しい知識と選択力、調理の知識を深め、江東区の食文化への関心・郷土愛を高めていただくことを目的に、江東区家庭料理検定を行います。あなたもチャレンジしてみませんか？検定の詳細は申し込みチラシをご覧ください。検定ではこんな問題が出るよ。キャベツは緑黄色野菜、単色野菜？大さじ1杯は 10ml、15ml。 おせち料理で作物がいっぱい取れますように と願って作るのは、数の子、田作り。江東区家庭料理検定とは、食事のマナー、伝統的な食事、栄養素、調理器具の使い方、鮮度の見分け方などについて、二者択一で回答します。検定を通じ、次のことが学べます。生きる力。毎日食べている食事が、今の自分を作り、未来の自分を作ります。自分で考える力。食事には準備が大切です。計画、実行する楽しさが身につきます。食の文化を受け継ぐ。日本の伝統的な食事、和食を通じて食の文化を受け継ぎます。検定日、学校受験、令和3年1月8日金曜から17日日曜、期間内実施。一般受験、令和3年1月17日日曜。検定料、小中学生保護者は無料。一般、高校生以上は500円。特典、6割以上の特典者は高等フードマスター認定証贈呈。9割以上の特典者は3月の表彰式で高等区長賞の表彰状授与。申し込みチラシ配布場所、区役所、出張所、図書館、スポーツセンター、保健所、保健相談所など、区ホームページにも掲載しています。締め切り日、11月13日金曜必着。申し込み、学校受験、区立小中学生、保護者は各学校へ申し込み、一般、高校生以上及び私立小中学生は保健所健康推進課栄養指導担当へ電話または申し込み書をファクス郵送で。なお、各保健相談所では楽しく学べる対策講座を実施します。詳細は今後お知らせします。公式ガイドブックを各図書館に用意しています。ぜひご覧ください。他にもある保健所保健相談所の食育事業をご紹介。次のほか、江東区の食育の取り組みは区ホームページに掲載しています。江東区食育標語。区内小中学生から季節のごちそう、旬の食材行事食を伝えようをテーマに、わかりやすく親しみやすい食育標語を令和2年1月に募集しました。小学生部門3641点、中学生部門2196点、計5837点の中から審査の結果、各部門の優秀賞と入賞を決定しました。受賞作は区ホームページに掲載しています。小学生部門優秀賞、行事食、舌で感じるカレンダー、扇橋賞、鈴木由衣さん、他8人入賞。中学生部門優秀賞、重箱に今年の幸せ詰め込んで、深川第六中、柳恵美香さん、他8人入賞。江東区おいしいメニューコンクール、食の大切さを学び、健康づくりの基礎となる正しい食習慣を身につけることを目的に、区内小中学生を対象に毎年開催しています。前回応募数5090点、グランプリを受賞したメニューはランチとして販売もされます。16回目の今年のテーマは野菜を無駄なく使ったエコメニューです。応募用紙は区ホームページにも掲載します。問い合わせ先、保健所健康推進課栄養指導担当。電話3647-6713、ファクス3615-7171。 29、障害者セーリングチャレンジ若洲。7月19日日曜、ヨットに乗って潮風を感じよう。国体の会場にもなった若洲で思い切り潮風を感じてみませんか。日時、7月19日日曜10時から15時。場所、都立若洲ヨット訓練所、若洲 3-1-1。対象定員、区内在住在学在勤で、下肢もしくは視覚に障害があり、身体障害者手帳をお持ちの中学生以上、かつ支えなくヨットに乗っていられる方、10人、抽選。下肢障害、視覚障害、各5人程度。未成年の方は、保護者の承諾と同伴が必要です。費用、500円。主催、東京都ヨット連盟。NPO 法人、マリンプレイス東京、江東区。協力、日本セーリング連盟、ほか。締め切り日、6月17日、水曜、必着。申し込み、電話、窓口、またはファクス、メールに、1、氏名、振り仮名、2、住所、3、電話番号、4、性別、5、障害の程度を記入し、スポーツ振興課、4階34番へ、電話、3647-4887、ファクス、3647-8506、e メール sports@city.koto.lg.jp。 30高等カレンダー6月1日から30日環境月間、食育月間。4日から10日歯と口の健康週間。31、世帯と人口。令和2年5月1日現在。世帯、274,761世帯。前月比、プラス1,422世帯。人口、526,977人、プラス1,915人。住民基本台帳人口、男、259,598人、プラス1,034人。女、267,379人、プラス881人。外国人住民数、内数、男、14,956人、プラス47人。女、16,461人、プラス4人。面積 40.16 平方キロメートル。以上で江東区声の広報令和2年6月1日号を終わります。